Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
というわけでブライトビットブラザーズステージ62です。
はい、
今回はですね、
うん、
2本立てというか、
そうですね、
シリーズというか、
うんうん、
最近リメイクもされた、
うん、
ファミコン探偵クラブ消えた後継者&後ろに立つ少女、
ついにこの日がやってきましたね。
来ました。
はい。
これいつ話したんでしたっけ？あのアドベンチャーゲームの回でしたっけね。
うん、そうですね。過去に名前は出してるはずですね。
ね。
いつか話そうっつってね。
多分アドベンチャーゲームの回かなんかの時に、
うん、
そういえば今度ファミコン探偵クラブリメイクされるから出たら話しましょうということを言ってた気がするな。
そうですね。
アドベンチャーゲームの回って結構前ですよね。そうでもない
もう時が経ったのが早すぎてよくわからないんですけど、
結構前かな。
まあそうですね、最近そのジャンルでやってないから。
ね、ステージ11です。
うわ、そんな前か。20代かなと思ってた
そうそう、私もねそれぐらいのイメージだったんですけど、うん、あ、そう、うん、まあ確かにリメイクが発表された頃でしたよね。
あ、そうだそうだ、
うん、
でなんか発売延期になってて、そうそうそう、早く出ないかなとか思ってたんだ。そうそう
そう、ただね、出たものを見てみると、うん、そりゃ延期もするわってな感じでしたけど、
はい、
なのでね、今回はファミコン探偵クラブシリーズというか、
うん、
1作目2作目をね、
はい、
合わせてお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
今回おそらく長くなると思いますんで一応前編後編という感じでステージが分かれるんかなと思ってるんですけど、
うん、ああ、そうですね。ディスクもそんな売り方してましたしね、うん、
なので前編はネタバレなしのゲームについての情報とかね、
はい、
そういう話をしていって後半でストーリーの中身に触れつつ遊んだ感想とかね、
うんうんうん、
まあ、その辺交えて話していこうかなと思ってます。でですね、じゃあまずゲームの情報からいくとですね。
はい。
このファミコン探偵クラブシリーズっていうのは、
うん、
実は3作品出てると。
そうなんですよね。
これね、これ私、もうほんと知らなくて。まあ、この話ちょっと後でまた詳しくしますけど。
こう、はい、任天堂の隙間みたいなね。
そうですね。まあ、あえて黒歴史と言いますけど、はい。でね、
はい、
一作目がですね、1988年に発売された、ファミコン探偵クラブ消えた後継者という、任天堂発売のディスクシステムで出たものがこれ、第一弾、
はい。
で、これですね、先ほどもちょっと話出ましたけど、ディスク1枚に前編、1枚に後編という形で2部構成になってまして、
うんうん、
しかも発売日が別々と、
うん、
前編が88年の4月27日に発売されまして、
はい、
その1ヶ月半後の6月14日に後編が出るという、
あ、
こういう売り方がされてたんですね当時、
はい、
でこれがまあそのゲームファンからするとですね、
うん、
ディスク1枚に入りきらないぐらいのボリュームなんだ
なんか前も言ってましたね。R タイプの時に。
そうそうそう。ポジティブなんです。すげえ！ディスク1枚、1メガに入らないんだ。
神宮寺でも同じことが言えるのかって思うけど。
まあでも多分本当に容量の都合で2枚に分けたんだと思いますけど、うん、
はい、
そういう形で発売されまして、
はい、
これね、一応売上本数調べたらありました。
お、
はい、これディスクシステム版ね、
はい、
消えた後継者はですね、前編が販売本数21万本。
うんうんうん、
書き換えが31万回。書き換えが多い、
うん。
これ多分値段が安いからでしょうね、書き換えはね。うんうんうん、1回500円でしたからね。
でしたね。
うん、そして、後編の方が販売本数が17万本で、
はい、
書き換えが24万回と、
うーん、
うん。この後編が少ないというのは前編しかやってない人がいるという。
気にならないのかな。
あ、もうその通り。 前編すごいところで終わってますから、
うん、
これ間違いなく後編をやりたくなるんと思うんですけど、
うんうん、
まあまあそうじゃない人もいたんだなとは思うんですけどね。だから書き換えと合わせると言うたら50万本ですからね。
そうですね。
なので、
うん、
この後もね、たくさんのハードで移植されてるんですけど、
うん、
まず最初に移植されたのが2004年、まあだいぶ空いてますけどね。2004年の8月にゲームボーイアドバンスで、
はい、
ファミコンミニディスクシステムセレクションっていうね、シリーズが発売されてまして、
うん、
これで移植されたんですが、この時になんとね、前後編が一本にまとめられているというね。
はい、
で、これ私当然買いました。
うんうんうん、
で、さらにこの後の2007年に、うん、Wii のバーチャルコンソールで、続いて2013年に、任天堂 3DS のバーチャルコンソール。
はい、
そして翌年2014年に Wii U のバーチャルコンソールで配信されて、はい、要するに、任天堂の新しいハードが出るごとに配信されてると。
うん、
いうぐらい、やっぱりこれは代表的なゲームなんですかね、任天堂としては
。まあ、やりたいっていう声があるんじゃないかな。うんうん、
ね、と思いますし、その会社としてもやっぱりこう、自信を持って、
うんうんうん、
出せるゲームの一つなんだなと思うんですけども。
はい。
でですね、こちら、開発メインのね、スタッフの方は、
はい。
もうこれ有名な、坂本義雄さんという方なんですけど、
はい。
もうこれなぜ有名かというと、メトロイド。
そうですね。
のキャラデザインやられたりとかね。
うん。
あとはもっと前のバルーンファイトとかレッキングクルーにも関わられてたということで。
そうですね。
もうかなり任天堂ファミコン初期のね、
うん、
タイトルにたくさん関わってる方で。
なんかちょっと変わったのに関わってる。
うん。
イメージが僕あります、うん。メイドインワリオとか。
ああ、そうですね。そうです、そうです、はい。メイドインワリオはね、プロデューサーかなんかやったかな。
うん、うん。
まあ、たくさん任天堂タイトルに関わられてる方で。ただ、はい、このファミコン探偵クラブに関してはお話とかもこの坂本さんが考えてると
らしいですね。
いうことでこの辺がすごい本当に、
うん、
ゲーム作るのとまたお話考えるって全く別なんでね能力として、
うん、これね、うん、ゲームセンター CX で坂本さんが登場する回があるんですよ、
うんうん、
でインタビューで話されてて、
うん、
なんとなく書いたら書けたって言ってました。
すごい。それはね、才能ですよ
ね。
あの普段からそういうもの見たりとか本読んだりしてないと、うんうん、
あ
まあ書けない。
当時というか、うん、坂本さんの時代って、横溝正史が流行った時代なんですって、うん。だからその影響はあるみたいなことで、でも書けないでしょと思って。
そうですね。書けないですけど、もう横溝正史の話はもう私しようと思ってたんで、
ああ、
また後でね、話しようと思うんですけども、
はい、
遊んだ人は絶対わかると思います。
うん、
どう見ても横溝正史ですよ。
そうですね。
だからいいんですよ。
うん、
で、これ一作目がそうなんですが、で、二作目のね、ファミコン探偵クラブパート2、後ろに立つ少女。
はい。
1989年の5月に前編が発売されて、同じ年の6月に後編が発売されてると。
はい。
で、こちらね、ちょっと販売本数調べたけど分からなかったんですね。開発スタッフは、まあ、前作と同じ感じで、うん、
はい。
同じくね、メインの開発は坂本さんが関わってると。
うん、
いうことで、こちらもね、他のハードで移植されてまして、
はい、
1998年の4月に任天堂パワーの書き換え用ソフトとして、スーパーファミコンでリメイクされた。
うん、
これだから移植じゃないんですね。リメイクなんですね。
うん、
そう、これね、私遊んだことないんですよ。多分この任天堂パワーの書き換えをしてなかったからちゃうかな。
これね、僕遊んでないですけど、
うん、
先輩が書き換えしてました。
これでもね、確かグラフィックすごい良かったはずなんですよ。
いや、すごいいいんですよ。うん、これ、本当にすごくいい。
で、音もね、うん、スーパーファミコンになってすごく良くなってると。
うんうんうん、
で、このさらにあと2004年にディスクシステム版の前後編を移植したゲームボーイアドバンス版のファミコンミニディスクシステムセレクション。これ、
はい、
先ほど言った1作目と同じね、ので出てて。
うん、
この後ろに立つ少女のゲームボーイアドバンス版が、
うん、
実は任天堂発売タイトル初のセロレーティング対象年齢付きソフトになってると。15歳以上ね。任天堂って基本セロで A のゲームしか作らないんですけど、ほとんどね。うん、で、任天堂発売以外のタイトルだと、それ以上のレーティングのゲームあるんですけども、
はい、
任天堂発売で初めてセロレーティングが上がったのはこの、後ろに立つ少女だったと。で、なぜこういうレーティングが上がったかっていうと、
はい、
喫煙シーンがあると、
うんうんうん。
可愛いもんですよね。タバコ吸うシーンがあるだけで、ちょっとレーティングが上がってしまうということで、
うん、
まあ、そういう逸話があったりだとか。でね、その後、Wii のバーチャルコンソールで2008年にスーパーファミコン版が出てて、
はい、
2009年に ディスクシステム版が出てる。これややこしいんですけどね。だから、後ろに立つ少女は、ディスク版とスーパーファミコン版が別物として、カウントされてるから、それぞれがちゃんとバーチャルコンソールで出てると。
はいはい。
で、これね、さらにね、3DS とかのバーチャルコンソールでも同じく出てるんで、
うん、
まあ、この辺は調べていただければいいかな。
はい。
これ読んでても、すごいこんがらがってくるから。
うん。
でですよ、問題の、シリーズ3つ目。
うん。
これですよ、これ調べて今回。
うん。
長谷川さん当然遊んだことないですよね。
ないです。全くない。いや、はい、この、隙間ハードというか、サービスのものは何一つ遊んだことない。
わかります。これがね、聞いてる方でも、え、そんなのあったっけと思われてる方いると思うんですけども、
うんうん、
これ実は3作目というのがですね、
うん、
タイトルが、BS 探偵クラブ、雪に消えた過去。
はい。ファミコンじゃないってことですね。
そういうことですね。
うん、
ファミコン探偵クラブでなくなってる、BS 探偵クラブと。
BS なんて、ハードは出してないと思うんですよ。
ですよね。
うん。
はい、で、これがどういうことかということなんですけども、実はですね、その昔、
はい、
任天堂のスーパーファミコン専用の周辺機器でですね、
はい、
サテラビューというハードが
ありましたね。
このサテラビューというのは何やというと、
うん、
BS アナログ放送を受信して、
はい、
衛星データを受け取ってゲームが遊べるという、もう本当に画期的で時代を先取りしすぎたハードだったんですけども、なんとその、それ専用として、このファミコン探偵クラブシリーズ3作目が出されてたと。
そうなんですよね。
もう全く知らないです。
いや、これ、
はい。
この雪に消えた過去って、
はい。
掘っても、
はい。
全然情報出てこなくないですか？いや、
ですね、これはしょうがないです。これなぜかというとね、ゲーム内容もかなり特殊で、
うん。
これどういうことかというと、さっき言ったみたいに BS アナログ放送として、
うん、
衛星データでね、放送を受け取って、
うん、
まあそれを配信してたのがスーパーファミコンアワーっていう、
うん、
チャンネルなのか番組があったみたいでですね、
うんうん、
そこで放送されていた、まあアドベンチャーゲームということらしいんですけど、
うんうん、
スーパーファミコンアワーっていう番組の中で、
うん、
あらかじめ決められた時間に1時間、うん、ラジオ音声とゲームデータを同時放送して、
うん、
その放送時間内のみ、プレイできるサウンドリンクゲームっていうシステムのゲームだったらしくて、ということはですね、生放送でしか遊べないゲームだったんですね。
なるほど。
だからその時間にテレビの前に座って、
うん、
データを受信していないと、
うんうんうんうん、
そもそもそのラジオ放送の時に合わせて配信することでリンクするというのが売りなので、
うんうんうん、
そりゃ今探してもね、誰も YouTube でプレイしてないですよ。
まあそうだし、その当時の体験談も少ないでしょうね。
そうですね。サテラビューを持ってる友達というのはさすがに聞いたことがなかった。当然私も買ってもないし
、うん、
おそらくこれ触ったこともない気がするな。
俺だって当時存在知らないですも
ん。あのね、私存在は知ってたんですよ。雑誌とか見たら載ってたんで、
うん、
で、なんか今度任天堂がこういうもの出すらしいぞというのは知ってたんですが、
うんうん、
全然ピンと来なくて。
まあ、来ないですね。
そうそう。ただね、その、結局ハードって面白いタイトルが出れば、
うんうんうん、
まあ、引っ張られて売れるんですけど、このサテラビューで任天堂がやりたかったことというのがあまりにも早すぎたんですよ、時代が。
そうですね。
これはね、売れないですね、さすがに。
僕、サテラビュー知ったのって、
はい。
ゼルダの何周年かな、なんか、周年の企画の、過去のゼルダを全部集めた、DVD かなんかがあったんですよ。
はいはいはい。
それ見てたら、
うん、
サテラビューのゼルダが出てきたんですよ。
え？
そう。ゼルダもあるんですよ、サテラビュー。なんかね、決まった時間に、
うん、
ゼルダ姫がリンクに助けを求めてくるんですよ。
そういうことか。
今、神殿の裏に、キャーみたいなので、はいはい。
そっか、それがやりたかったんやな。だからやっぱその、生放送というところが売りだったんですね。
そうですね。
いや、時代が早い。ニコニコ生放送とかね、YouTube 生放送ですよね、はい、今で言う。
うん、うん。
早かったな。
いや今こそね、
そう。
ニンテンドーダイレクトの後にやったりすればいい。
今やるべきですよね。今スイッチ連動してね。
今やるべき。
これマジで YouTube 連動でスイッチで出さないですかね、この雪に消えた過去。
いや、ちょっと期待してるんですよ、本当に。せっかくリメイクされたし。
あ、でもそうか。可能性なくはないか、あのリメイクで。やるかな。
やだ、わかんない。
いやいや、まあ、何しろね、そういうかなり特殊なものだったので、うん、本当に触れた方、遊んでる方ってね、うん、相当珍しいと思います。貴重だと思います。
そうですね。
はい。
うん、
で、当然ね、現在はサテラビューのサービスの終了により、プレイすることは不可能となっているっていうね。
はい。
まあ当たり前なんですけども。
はい。
はい、で、これサテラビューっていうのをどういうもんか私もよく知らなかったんで調べたんですが、
うんうんうんうん、
まあさっき言ったみたいにスーパーファミコンの専用周辺機器で、
はい、はい。
1995年から、2000年まで、まあ、約5年にわたって BS アナログ放送に合わせて行われてたサービスで、衛星データ放送サービスを受信するための、まあ、端末、モデムがついたハードをスーパーファミコンにこうガチャッとはめると。
なるほど。
そういう感じのハードだったみたいで、
う
ーん、主にゲームソフトが配信されていたと。
うん、
で、当時の販売価格は1万8000円だったと。
結構するなぁ。
はい。もうこれが私が買わなかった理由ですね。これ多分もうちょっと安かったらちょっと買ってもいいかなぐらいやったと思うんですけど、
うん、
これ、
うん、
周辺機器としてはやはりかなり高額というかですね。
うん、そうですね。
で、何よりもユーザー側に何ができるかが全くね、伝わってなかったと思うんです、これ。
いや、伝わってなかったと思うし。だって当時僕 BS 放送ですら。
そう。
何なんだって思ってましたから。
これおそらくね、BS 放送が始まるというのに合わせて任天堂が、
なるほど
ね、よっしゃ、じゃあゲームもこれから BS 放送の時代やということで、
うん、
やったがために BS 放送がね、普及した後だとしても ね、なかなかニッチなね、システムだと思うんですけど、
うんうんうん、
これは本当残念でね。
ただ
ゲーム内容も調べたらですね、やっぱりこのリアルタイムでラジオと連動したゲームということで、いろいろと元のファミコン探偵クラブとは違ってるみたいで、
うん、
コマンド選択で物語を進めていくというのは一緒らしいんですけど、
うん、
このサウンドリンクっていうシステム上ね、
うん、
プレイ時間の経過とともに物語が勝手に進むんで、
はいはい、
コマンドを選択しなくてもほぼ強制的に物語が進んでいく。だから、ってこう、このコマンドどれにしようかなって言ってると、時間が来ると勝手にこう話が進むと。ということで、ゲームとしてもかなりどうだったのかという感じですね。
もうほぼラジオドラマですね。
そうですね。視聴者参加型の、
うんうんうん、
ラジオドラマ的なニュアンスだったんですかね。もしかしたら。ただ、これの一番の大きい売りとしては、
うん、
キャラクターが喋るっていうところです。
ああ、なるほど。
そう。これだからキャラクターの声が肉声で聞こえたわけですね。初めて。で、実はこの時のあゆみちゃんの声が、皆口優子さんだったんです、
うん。あ、そうなんだ。
そうなんです。だから、
そういうつながり。
そうなんです。で、この当時主人公は喋っていなかったので、主人公の声はなかったと。いうことで、実はあゆみちゃんの声はね、オリジナルの声のままだったと。
なるほどね。
いや、私も今、皆口さん使うんやと思ったんですが。
いや、僕も失礼ながらそう思ってました。
ね、うん、違うんですよ。ちゃんと中の人だったんです。
理由があるんですね。
はい。理由があったんですよ。だから調べてよかったなと思って。
そうか、はい。まあ確かに97年だと、皆口さんですよね。
はい、
ね、
そうです
ね。
うんうん、もう、柔らがすごかった時ですから。
うん、
もうこれ、この話分かってもらえますか、
ね、分かってもらえますか、
ね、同世代だともう、皆口優子さんといえばね。
うん、
柔らか、ネルトン・ベニクジラ団とか、どっちかっていうぐらいの。
僕は、
はい、
レンタルビデオのツタヤの、店内放送のイメージが一番強いんですけど。
やってましたね。
やってましたね。
やってました、やってました。いや、可愛らしい声ですからね。
うんうんうん、
本当今でも全然色褪せない感じですけど、う
ん、え、だってラブプラスとかも。
そうですよ。
出らっしゃいますよね。
高校生役やってますから、全然現役ですよ、ね、まだまだ。
うん。
うん、このままやってると声優さんの話になってしまいますけど、
はい、はい。
でね、これ、ちょっとあまりにも3作目のイメージが強すぎて、3作目の話みたいになってますけど、うん、まあ、そういう感じで3シリーズあったと。
はい。
で、今回ね、前編はですね、まあ、ネタバレしないということで、
うん、
ストーリーにはあまり触れられないんですが、
うん、
ゲームシステムの話をしましょうかね。
はい。
ゲームシステムってじゃあこれもう、アドベンチャーゲームの回にもちょっと話したと思うんですが、 テキストアドベンチャーというジャンルですね。
はい、
まあまあ有名なとこでも、ポートピア連続殺人事件ですよ。言ってしまえば。
うんうん、
あれが生み出したコマンド選択型のアドベンチャーゲームというのを踏襲してるんですけども。
はい。
だからまあ、話を聞くとか、
うん、
あたりを調べるとかっていうのでこうお話が進むようになってるんですが、
はい。
この1988年当時っていうのは、結構アドベンチャーゲームたくさん出てたんですよね。
うん。
これ、ポートピアとかオホーツクがすごく売れた後だったんで、
うん。
ちなみにポートピアは83年ですね。
ああ、はい。結構経ってるんだ。
そうですね。5年前ですから。だからこの5年の間にたくさんゲーム作られてまして、
うん、
同時期にね、山村美沙サスペンスシリーズとか、
はいはいはい、
そして今も続く探偵神宮寺三郎シリーズなんかも出てたわけですね、はい、
うん、
ただですね、このファミコン探偵クラブの大きな特徴というのが、主人公の探偵役が10代の少年というのがね、
うんうんうん、
これがね、当時のアドベンチャーゲームの中でも非常に珍しかった、う
ん、はい、
推理アドベンチャーゲームって、こう、やっぱり殺人事件が起きたりとか、
うん、
内容的にちょっとこう、怖い話だったりね、
うん、
そういうのが多いので、どうしても探偵役が大人だったりね、
はい、
することがまあ当然多かったわけですよ。
うんうん、
で、お話としてもこう、ちょっと年齢層高めで、
うん、
難しい感じのアドベンチャーゲームが多かったんですが、
うん、
ここで、なんと任天堂はぐっと対象年齢を下げてきて、
はい、
それに伴って主人公もプレイヤーに近い10代の少年を持ってきたと、
はい、
いうことで、これがまあヒットした理由の一つだと思うんですけども、
うん、
で、この内容としてもね、プレイヤー自身が推理して謎を解いていくっていうのがアドベンチャーゲームの基本なんですけども、
うん、はい、
それだとちょっとやっぱり、
うん、
小学生からすると結構難しいんじゃないかと思われたのかもしれないですけど、もうちょっと遊びやすくするということで、
うん、
どちらかというと、お話を楽しむという感じの方に寄ってるんですね、このゲーム。
あ
ー。そのコマンド選択して、能動的に自分で調べたりしてるようですけども、基本的には、メインのお話があってですね。
うん、うん、うん。
まあ、それを読んでいく感じに近い、システムが使われていると。だから、それに合わせて、ゲームの難易度も比較的優しく作られてますね。
はい。
だから、これまで出てた、さっき言った山村美沙サスペンスシリーズとか、神宮寺三郎シリーズなんかの、
はい、
サスペンス系アドベンチャーゲームみたいな、こう、ちょっと複雑なトリックとか、
うん、
そういうものは弱くなってて、やはりこのターゲットっていうのがね、ファミコンを遊んでいる子供たちですから、
うんうん
う
ん、
そういう子たちが無理なく遊べるぐらいのものにしようとした結果、
うん、
それがそのゲームシステムにも出てる部分っていうのがありまして、ゲーム中に出てくるコマンドっていうのが、
うん、
必要最低限のものしか表示されないというシステムなんですよね。
ああ。
他のアドベンチャーゲームって基本、どの場面でも選択できるコマンドの数って一緒なんですよ。うん、
はいはいはい。
どの場面に行こうが、移動とか、聞く、
うん
うん、見るとかね、同じのが出てる。
うんうんうん、
ただ、このファミコン探偵クラブは場面によっては、コマンドが2つとか3つとかしか出ないところがあるんです。
うんうんうん、
で、これは、いろんなコマンドがあることによって遊ぶ方が迷ってしまうというのをおそらく解消するための仕様だと思うんですけども、うんうん、でもね、だとすると、まあ、簡単になっちゃうじゃないですか。
はいはい。
だから、あるコマンドを選択することで、展開があると、コマンドが追加されるんですね。
うんうんうん、
だから、周りを調べたことによって何かを見つけたとする。すると、はい、取るっていうコマンドが出てくるとかね。
うん、
だこれがすごく遊びやすい上に、
うん、
ゲームを進め方としても分かりやすいんですよね。あ、次じゃあこれ出てきたから、この新しく出たコマンドを選べばいいんだと。
うんうん、
っていうふうに、遊ぶ方もすごく分かりやすくなってる。
うん、
なので、他のアドベンチャーゲームって結局同じコマンド何回もやっちゃったりするんですよ。
うんうん、
これさっきもやったな、みたいなね、
うん。
コマンドがたくさん出てるん で、どこで何聞いたっけみたいなことが分からないってことは結構あったんですが、ファミコン探偵クラブは最初の段階ではそれは起きにくくなってるんです。ただ、コマンドがたくさん出てくると同じことはね、起きるんですけども、
うんうん、
最初の段階としては選択肢は少なくされていると。
まあ、なんか、こう、新しいコマンドがポッと出てくると、こう、進んだ感もあって。
そうですね。
いいですよね。進捗感があるというか。
そうそうそう。で、これね、一番大きいなと思ったのが、移動コマンドなんですよ。
うんうんうん。はいはい。
これね、他のゲームって移動っていうのがいつでもできるから、
はい。
今この場面、この場所で調べなければいけないことがあるのにもかかわらず、移動を選んで行ってしまうっていうことが起こるんですよね。
ありますね。
で、これ一遍やってしまうと実は結構大変なんですよ。
うん。
後で戻ってきて、これ誰聞いたっけとかね。
うん。
フラグ立て直さなあかんみたいなことがあったりして。で、このファミコン探偵クラブは、移動できない時、うん、もしくは、 移動したらダメな時は移動コマンドが選べないんですね。
ね。
はい。
まあ、ここでなんか探し物が終わってないんだろうなって思いますもんね。
そう。
移動が出てこないとね。
そうです。だから、移動以外の何かをまだやってないから進めないんだってわかるんですね。
そうか。なんか、ちょっとした工夫だけど、やっぱり、全然違くなりますね。
そうですね。
アソしてはね、はい。
この移動が常に出てると、いけちゃうんじゃないですか。すると、ここの条件ってまだ満たしたか満たしてないかって分かりにくいんですよね。
うん、
で、さらにですね、ファミコン探偵クラブはそれ以外にも、プレイヤーを優しく導いてくれるように作られてまして、例えば、まだ情報が聞けてないよっていう時には、何か違うことしようとしたときに、まだ調べることあるんじゃないかとかっていうセリフが出るんですよ。
はいはいはい。
こういうのが出ると、遊んでいくうちに、あ、これまだじゃあ聞くこと足りてないなっていうのがわかるようになってまして、
うん、
であとは同じこと聞いても、まあ、同じこと返してくるっていうのがね、ある意味ゲームのお約束じゃないですか。あ、もうこの人違うこと言わないんだっていうね。はいはいはい、あれなんかも、1の時は同じことを聞いて同じことを返すようになってたんですけど、2作目のね、後ろに立つ少女はそこが改善されてまして、喋、らなくなる答えをちゃんと用意してくれてるみたいで、あ、じゃあもう喋らなくなったっていうことは、これも聞くことないなっていうのがわかるようになってると、なのでね、この辺のちょっとした工夫がね、効いててですね、すごくこう遊びやすくなってると、これ多分ね、遊んでる年齢層も幅広かったと思うんですね。おそらく。
そうですね。僕も当時やったから、小学生とか。
タイトルもそうですよね。ファミコン探偵クラブ。
そうですね。
もうこれがついてる時点で、あ、ちょっと子供向けかなと、思いますよね。やっぱりね、で、サブタイトルの方でちょっとこう、怖い感じ出してますけど、最初にファミコン探偵クラブってつけられたらね。だいぶ児童文学小説みたいなね、ずっこけ三人組的な感じをこう。
そうですね。
ね。
うん。
優しい感じを受けますから、あ、そんなに難しくないのかなって。
うん。
ただジャケットの絵はすごいこう怖い絵でしたけど。
怖いですよね。あれ。なんか当時結構雑誌に載ってたというか、なんかインパクトが強かったからよく覚えてますね、あれ。
確かに劇画タッチとアニメタッチと2種類あったんちゃうかな。
うん。
うん。劇画タッチの方がめちゃくちゃ怖いですよね。
光の使い方が印象的だったような
気が
するんですよね。
あの頃の小学生の雑誌に載ってたあの怖い話の絵みたいなね感じのタッチでこうコテコテっとした感じのタッチだったんですけども、まあなのでゲーム内容とかシステムに関しては子供でも遊べるように作りつつも、はい、実はお話は結構ハードというのもね、このファミコン探偵クラブの人気の一つなんですけど、まあそれが、やっぱり殺人事件が起きるんですけども、まあそれをなぜか10代の男の子が操作するという、まあ最近ではね、いろんな少年探偵みたいなたくさんいますけども、この頃はなかなかやっぱ珍しかったんじゃないですかね。
そうでしょうね。
あんまりこういうこんな若い主人公が殺人現場に行って警察を手伝うなんていうのは難しいんじゃないかなと思うんですが、という感じで、遊びやすい反面ですね、お話はかなりシリアスで、怖い部分もあって、ホラーテイストだったというところも、このタイトルの特徴であり、人気のある部分だなと。で、これがまあ2作目もゲームシステムはほぼ一緒なんですね。
はい、
で、お話も2作目もホラーですね、やっぱりね。まあこれね、どこまで、触りの部分ぐらいやったらネタバレにならないんですかね、これ。まあもう本当に何も知りたくないっていう人は、聞かない方がいいと思いますけども。じゃあまず消えた後継者の方の冒頭ね。
はい。
崖の下の草むらで倒れていた主人公は男の声で目を覚まし、解放を受け、男の自宅で意識を取り戻す。っていうとこから始まるんですね、これ。
はい。
これ、なかなかショッキングな始まりなんですけど。で、まあここで気がついたら自分は記憶喪失になってたということで、このね、導入部分っていうのが本当に私初めてやった時もそうですし、改めて大人になってからやった時に本当すごいなと感心したんですが、このオープニング、主人公が記憶喪失っていう設定ね。これ、昔めちゃくちゃ流行ったじゃないですか。
そうですね。
エンタメ界隈で大流行して。
まあまあ、ヤルドラなんてみんなそうじゃないですか。
そうそう。
全員記憶喪失でしたね。
小説とか漫画とか、映画でもめちゃくちゃこういう設定が多かった。で、最近でもまあ見ますけど、最近かなり減りましたね。
ああ、そうかな。
うん。
そうかもしれない、
ね。最近ね、ほぼ見なくなった。その代わり、
うん、
異世界転生がもう記憶喪失の代わりに。
そう。
気を失って起きたら違う世界にいたって、ね。うん、もう記憶喪失を超えてしまったんです。
超えましたね。まあ、そうか。そっちでもね、まあ、環境リセットはできてますもんね。
そういうことです。
うんうん、
そういうことです。はい。でね、この主人公が記憶喪失って設定が、
うん、
物語の導入として本当に素晴らしいんですよね、
うん。
で、なぜかというとですね、これプレイヤーには分かりやすく、作り手にとってもすごく都合がいいんです、これ。
うん、
これなぜかというと、小説なら読者、ゲームならプレイヤーが初めてその物語に触れるときって、基本的には何も知らない、わからない状態じゃないですか、
うんうん。
で、この記憶喪失の主人公っていうのはまさにそのプレイヤー読者と同じ立場になってるわけですよ。
そうですね。う
ん、なので、このお話の冒頭から、主人公が自分は誰だったっけとか何があったんだっけっていうのを周りから説明受けるという情報をもらうということがごく自然にプレイヤーが受け入れられる。
そうですね、自然。
はい。自然
ですね、すごく、ね
はい。知らないから。
うん、しょうがない、はい、それは。
しょうがない。
説明してもらわないと。
何言ってんのって、あなた何々でしょって言われても。
言われますね。
全然自然。
うん。
知らないから。
うん。
これがプレイヤーにとっての主人公が記憶喪失であるメリット。
うん、なるほど。
であり、作り手にとってのメリットっていうのは、
うん、
普通ね、この状況説明ってつまらないし、
はいはいはいはい。
つまらなくならないようにいろいろ工夫する必要あるんですよ。
うん。
ところが、そんな必要もなく、
うん。
普通に説明するだけで自然と演出として成り立つのがこの記憶喪失の主人公。うん、で、これをこの導入に持ってきたというだけで、このゲームがいかにすごいかと。うまいと思って。
うんうんうんうん、
で、さらにね、ゲームならではの流れとして、
はい、
そうだ、思い出した。自分は何々だっていうシーンがあるんですけど、そこで自分の名前を入力する。これがゲームならではです。
うんうんうん、
小説とかだと自分の名前を思い出すんですけども、
うん、
ゲームだとこの自分の名前を入れられる、ここで。
決めれますもんね。
決められる。物語の途中でね、自分の名前を入れるというね。
うん
う
ん、
で、これはやっぱり本とかね、漫画ではない要素なので、
うんうん
これが上手に使われてるなと。この辺はね、ほんと感心しましたね。
うん、
これのおかげで、まあ、すんなり入れるし、
はい、
で、主人公の周りの環境とかもわかるんですね、
うんうん
自分がどういう立場でどういう人で何をしようとしてたかと。
うん、
しかも、このオープニングの部分が非常に重要な役割を果たしているというのも上手であると。うまくできているというので、うん、もうここら辺でやめとかないとまずい。はい
うん、
でですね、まあ、こちら1作目の方のオープニングなんですが、
はい、
2作目、後ろに立つ少女のあらすじは言えないんで、まあ、これも同じくオープニングの方の話しますけど、
うん、
こちらもよくできてる、
うん。
始まるとですね、いきなり主人公が追いかけられている。
うん、
主人公が逃げてるんですよ、警察官から。
そうですね。
うん、待てーっつって。
うん、
で、と、
うん、
主人公何したんやと。
まあ、確かに。
ね、
うん、
探偵やったやないかと一作目では、
うんうん、
まさかなんかしたのかっていうところから始まるというね、
うんうんうんうん、
この冒頭、
うん、
で実はまあそうじゃなかったよというところから物語が始まって、
うん、
まあある女の子の殺人事件をきっかけにお話がまあ進んでいくという感じにはなるんですが、これ2がね1以上にねネタバレでもうこれ以上言えないんですよね。
すごい限界で敷いてますね。
いや、もう、私自身がね、ネタバレ嫌なので、なるべく言わないようにしてるんですけど、まあもうこれね、昔のゲームですから、いいかなと思ったんですけど、ただ、これ最近リメイクされましたから。
そう。遊んでほしいんでしょ？
そうです。
僕はね、遊んでほしいです、このゲーム。
なので、もうほんとこの、
ね、
遊んでください。
うん。
2021年、今年のね、5月14日。任天堂スイッチで、一作目、二作目のリメイク出てますんで。
任天堂ダイレクトみたいな。
ぜひ、ぜひ、もうこんな機会ないですよ。本当にいつもだとね、
うん、
紹介したゲームってこういうの買うと遊べますよとかね。
うんうん、
こうやったら今なら遊べるんちゃうかなってね、
うん、
紹介しますけども。今回なんと最新機種で。
そうですよ。
ほぼ、そのまま。
ね、今人気の。ニンテンドースイッチですから、は
い。スイッチで。
ダウンロードで買えますからね。
そう。今ね、一番手に入りやすいゲームハード。
うん。
もう、プレイステ5と Xbox は手に入らない、今。
うん。
で、スイッチ今もう買えますから。
はい。
これ買っていただける、もしくはね、持ってる方はですね。本当に。 もうぜひこの機会、遊んだことない人は。で、遊んだことある人はこれね、もうね、ネタバレ聞いても大丈夫ですから。
うん。
遊んだことない人。で、アドベンチャーゲーム好きな人ね。
ああ、やってほしいですね。
もしくはね、推理小説好きな人。
うん。
はね、これ遊んで損ないですよ。
で、
あと、元しか遊んでなくて、もう一回やろうかなっていう人で。
うんうん。
ちょっとこう、リメイク版が気に入らんとかいう人がいるとしたら、
うん。
いろいろね、その辺、設定で変えれるようになってるんですよ。
うんうんうん。
はい。はいはいはい。フォントをファミコンみたいなフォントにするとか。あと、今回リメイク版フルボイスになってるんですけど、
うん。
それが嫌だ、喋ってほしくないっていうなら、音声オフにもできます、う
ん。できますね。
はい。さらに、
はい。
BGM を、原音のままにできます。
そうそう。
はい。うん
プレイ中いつでも変えれるんですよね。
そうです。ね、いつでも、いつでも好きなように、
うん、
8ビットオンにしたりとかね、できますんで、うん、これね、ぜひ、ぜひ遊んでほしい。
かつてこんなに言ったことはない。
ほら、進めやすいゲームないじゃないですか、今。
確かに、ないです。
ね。
ないです。うん、もうこれか、
うん、
フライングパワーディスク2かぐらい。
そうね。そうそう、確かにね、フライングパワーディスク2。ただね、2、遊び勝手どれぐらい違うか変わってるか分かんない
です
け
ど、ね。まあ、そうですね。まあ、でも本当に、
うん、
ファミコン探偵クラブがスイッチでリメイクされて出てくるっていうだけでも、すごい面白い事象じゃないですか。
そうですね。
うん、で、ね、本当今遊んでも面白いと思うので。
思います、
うん。
多少ね、その、やっぱりコマンド選択式っていうシステム自体に古臭さは感じるし、
うん、
ちょっと不親切な、部分とか、
うん、
まあ、
うん、
詰まるところもあると思います。
ありますね。
ただ、うん、もうそういう時は迷わずネットで攻略しられてください。もう全然構わないです。些細なことですから。
まあね、そうですね。うん、
わからないとこだけ最低限調べればもう絶対クリアできますし、うんうん、ぜひね、本当に一本こう、小説を読んだ、一つ映画を見たみたいなね、
うんうんうんうん、
体験ができますので、
うん
本当にそのタイトルこそね、ファミコン探偵クラブって言ってちょっとこう、子供向けっぽいですけど、
うん、
お話はね、大人の人がね、遊んでもね、十分耐えうる内容になってますから。
うん、
本当にね、火曜サスペンスとかね、
うん、
金田一少年の事件簿とかコナンとか好きな方は、この機会。
そうですね。
うん。
その、お話としては、
うん、
多少現代風にしてるって言っても、うん、ほとんどしてないですよ、
ね。してない。だって携帯電話出てこないですからね。
そうそうそう。まあ時代設定が昔っていうのはあるわけですけど、
はい、
ただその、はい、お話の質として、
うん、
その当時のディスクシステムの時代にこれがあったんだなっていうのが、
うんうんうん、
やっぱり久しぶりに遊んでみてすごいなと思いました、
ね。そうですね。確かに本当にそのゲームシステムの古さ自体は感じますけど、
うん、
ゲームの遊びとしてとかその内容的にはね古さ全然感じないです。うん本当に。
原作付きじゃないのがまたすごいなと思いますね。
そうですよね。
改めてね、社員の方がまあ原案して、まあ、脚本の方で作家さんが入ってるのかな、後ろに立つ少女入ってたのかな、まあそれはあるかもしれないですけど、
ね、
うん。
まあ、この本当にお話のクオリティというのは遊んでいただいたらわかると思うんで、
ね、
うん、
ぜひね。
うん、この機会に、
はい、
遊んでみてください。で、まあ本当に言いたいことはいっぱいあるんですけど、それはね後編で。
はい。
話したいと思いますので。
いやー、今回の川崎さんがちょっと面白すぎるな。
いや、もう詳しいこと言えない分、はい、押すしかないかなというと、
はい。
この、こう、もやもやしたものは、ネタバレ会で、話しますんで。
はい。
じゃあ今回この辺で。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい。
じゃあ今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、
はい、
ネクロスの要塞の続きお願いします。
はい。第6章決戦アトランティスに突入してですね、
うんうん、
アマゾンドワーフバーサーカーで残党軍を探索して見つけに行くんですけれども、
うんうん、
他の八英雄も、おのおの残党軍の行方を追っています、
うん
で。自分で動かせるのがさっき言った3人っていう感じで、もう最終決戦に突入だっていう感じで、うんうんうん、水色草の島に逃げたぞと言われて追ったり、
うん、
まあ追ってた先に、いるんですよ、残党軍がね、
うんうん。
で、 妙に敵がまた弱くなったなと思って奥まで行くと、ほう、なんとネクロスがいるんですけど。
何？ラスボス？
そうそう。
え？
戦うとですね、うん、あの前出てきた偽ナイトが化けてたってい
う。ああ、まあそれはそうですよね。そう簡単にラスボス出てこないですよね。
そうそうそう。そういうのがあって、まあ、うんうん、魔物をちょっと自由にできるアイテムを手に入れて、そいつがちょっと悪さをしてるんですよね。うん、ただそのアイテムがちょっと後のストーリーにつながったりとか、
なるほど。
そういう感じでやっていくと、うん、こう、アトランティスっていう大陸があったと。
うんうん、
で、これがですね、100年に一回出てくるっていう話になるんですね、
うん。
で、まあこれを研究してるアラオ博士っていう人がいてですね。
うんうん、
まあその娘をちょっと助けてあげて、うん、まあ博士とつながりができて、うん、どうやって行くのかっていうのを教わるんですけど、うんうんうんまあ、100年に一回出現する渦潮に突入すると行けるっていうんですよ。
なるほど。
で、まあじゃあ行くぞということで、うん、ガルテラ号に乗って、行こうとしてたらですね、
う
んうん、敵に船を奪われちゃうんですね。
ほうほうほうほう。
で、そこでちょっと戦いとか、まあいろいろ起きるんですけど、まあなんだかんだでどうにかアトランティスにたどり着くと。
うん、
そうすると、盗まれたカルデラ号に乗ってた乗組員とかがちゃんといてですね、
うんうんうん、
一応なんか文明があって、うん、まあレーザー銃作れる人たちですから、あの街があって、で、そこで、その厄介になってて、八英雄の他の奴らもそこにいてですね、
うん、
先に乗り込んでた残党軍と戦闘してるんですよ。
うんうんうん、
だからもう本当に最終決戦。
へぇ、
で、どんどん進んでいくと、うん、マーシナリーって、一番最初の第一章の最初にいるやつ。最初マーシナリー一人で始まる。うんまあ、そういう人がいてですね、うんうんうん、ナイトとか、戦ってるやつとかに途中だった話を聞くと、うん、マーシナリーが第一章で仲良くなった女の子がいるんですけど、
うん、
なんかその子がさらわれてるかなんかで一人で行ってしまったと、で追ってくれみたいな話になって神殿に入っていくと、
うん、
ボスがいてですね、
うんうん、
何ロスだったかななんかいて
まあロスはわかりますけど、
うんうんドクロスだな。
あ
最後ドクロス。
あいいですね。
そうそうそう。ゴロがいい。ドクロスがいて、うんうん、倒すと、その神殿の地下が、そのアトランティス文明のダンジョンになってるんですよ。
なるほど。
で、マーシナリーはもう一足先にそこに突入しちゃって、
うん、
で、まあじゃあ自分らもつって追っかけてるんですけど、もうここがね、かなり敵が強い。うん、こう相当強くて。
もう後半ですもんね、だいぶね。うん、
でね、見えない壁みたいなバリアみたいなのがあって、それが触れるとダメージになるんですよ。うん、
あーはーはーは
ーで実際そんなダメージじゃないんですけど、
うん、
あの、ね、音がめちゃくちゃダメージ受ける音を出すんですよ。
バリバリ、バリバリ
みたいな。そうそうそうそう。あ、これ3、40減ってんじゃないかみたいな音なんだけど、実際そんな減ってないみたいなんだけど。
あ、そうだよ。
で、まあ最深部まで行くと、傷だらけで倒れてるマーシナリーがいて、
うん、
さらにその奥に行くと、マリンちゃんっていう女の子なんですけど、うんうん、それを捕まえている復活したネクロスについに対峙します。
ほー、今度こそ本物。
今度こそ本物。
うんうんうん。
で、今まで僕はマリンちゃんの話をしていないんですが、
うん、
さっきも言ったんですけど、第一章の最初に出てくるんですよ。ほうほうほうで、出てきた時に、すごい綺麗なね、マリンちゃんのこう顔のビジュアルシーンが出てくるんですよ。一瞬挿入されるんですよ。
うんうんうんうん、
で、あのね、ネクロスやった人は十中八九そうだと思うんですけど、
うん、
このゲームすごいぞって絶対思うんですよ。
ほうほうほう。
めちゃくちゃクオリティが高いんです、そこの。
なるほど。なるほど。
女の子の顔一枚。
広いんですもんね、だってね。
そうそうそうそう。だけど、
うん、
ついぞ出てこないんですよ、その絵って。それに匹敵する絵っていうか、その、人間の顔の挿入シーンって以降全くないんですよ。
そこ、じゃあ専用演出ってことですか？
そう。で、
うん、
まあなんか作り始めの時だけ気合い入れて作っちゃったけど、
うん、
持たなかったのかなと思ってたんですよ。
うん、
で、忘れてた頃に、
うん、
まあちょこちょこって出てきてたんですよ。一応言ってなかったんですけど、うんうん、カルデラ号に乗せてもらった時に、
うん、
実はマーシナリーを追っかけて、
うん、
船のコックさんの手伝いをしてたりとかで、
あ
なんかちょこちょこいたんだけど、まさかこんな重要なキャラになるとはと思わなくてで、あのマリンちゃんなんだ、そしてそれを追って、一人乗り込んだマーシナリーはもう瀕死の重傷で、うんもうマリンを頼むみたいに言ってるんですよ。
ほうほうほう
で、行ったらネクロスがいて、
うん、
この娘は、ネクロスが崇拝している邪神みたいなものを復活させるための生贄だ、みたいなこと言って、もう殺されちゃうんですよ。
え、
うん、
せっかく久しぶり出てきたのに、ね、
そう。これで、 ネクロスと対決。です。で、ネクロスがね、うん、めちゃくちゃ強かったですよ。
あ、やっぱり。うん。あ、そうでしょう。ラスボスですもん、そら。
普通の敵って1回攻撃なんですけど、
うん、
ちょっとめんどくさいやつで2回攻撃してくるんですよ。
うんうんうんうん、
ネクロス3回してくるんですよ。
うわ、えぐいっすね。
そうか、えぐい。
パーティー3人いるからや。
そうそうそうそう。
なるほど。
いやだけどね、本当に強くて、
うん、
運悪いと、ネクロスの一番強い呪文3連発されると、うん、満タンで死ぬんですよ。
あ、えぐいっすね、じゃあそれ。うん、かなりえぐいな。
で、これも無理。今絶対無理と思って、うん、さっきも言ったんですけど、うんうん、ここのダンジョン敵が強いから、
うんうん、
もうしばらくここのダンジョン回って、
なるほど。
レベルを5ぐらい上げたかな。かなり上げて、もう一回行って、うん、まあなんとか倒しました。うん、
あ、すごいですね。
はい。で、まあネクロス討伐ということで、
うん、
タンキリエの王国に戻って、
うんうん、
八英雄を称える王様がいて、民衆がいてっていうエンディングで。うん
おー、すごい。
はい。
あ、じゃあもう無事終わったんですね、そこ
で。はい。で、
あ、よかったですね。
おめでとうみたいな、ありがとうみたいになってる時に、
うん。うん、
すごい地鳴りがしてですね。
おぉ。
タンキリエ城がなぜか空中に浮くんですよ。
来たぞ。うん。
浮島みたいに、周りの土地ごとゴーって。
イースみたいになるんやな。
そうそう、イースみたいになるんです。で、第7章に突入ですね。
やっぱりか、いや、期待してましたよ。この今までのネクロスの話聞いてたら、ただでは終わらないですよ。やっぱ。来たか。
で、どうしましょうね。実はクリアしています。
はい。
これもう言った方がいいんですかね。今からネクロス遊ぶ人がいますかね。
いや、どうかな。これどうなんでしょうか。
まあじゃあ、こうしましょう。はい、うん、もうだいぶ番組後半じゃないですか。
うん。
この後、ちょっと話しますけど、その後はいつもの挨拶しておしまいなんで、まあ、私はネクロスをこれから遊びますという方がいらっしゃいましたら、もうここで今回はストップということで。
オッケーオッケー、そうしましょう。
お願いします。はい。というわけで、第7章ネクラナーガの復活という、ネクラナーガっていうのがネクロスが崇拝している神様なのかな、邪神みたいなもので、で、タンキリエ城はどうなってるかというと、このネクラナーガに飲み込まれてる状態になってます。
はあ、なるほど。
なので、城の外に出るとですね、邪聖剣ネクロマンサーみたいな気持ち悪い世界になっているんですけど、
なるほど、なるほど。
これどういうことかというと、ネクラナーガの体の中みたいな。
なるほどね、お腹の中ね。
で、じゃあ、7章の主人公誰なんだっていうとですね、
うんうん、
国王がマーシナリーに、
うん、
お前が残りの八英雄7人の中から好きな2人を選んで、
う
ん、外の世界を調べてきてくれということで、第1章で主人公だったマーシナリーが再びここで主人公
にな
った
。おー、熱い展開じゃないですか。
そういう流れなんですよ。
いいじゃないですか。
で、まあ、僕の場合は、マーシナリー、アマゾン、エルフの3人にしました。
うん。
散々エルフ弱いとか昔言ってたんですが、
言ってましたね。うん。
バランスがいいんですね。アマゾンとエルフは攻撃魔法と防御魔法と回復魔法を持ってるんですよ。
なるほど。
うん。なんで、ちょっと、この2人連れていく方が硬いかなと思って、ここまで来たらクリアやっぱしたいんで。で、お話としては、このネクラナーガに飲み込まれた状態から外に出るというか、
うん、
真のネクラナーガにどうやって会うかっていうので、宝玉を集めるっていう、うん、まあ、もう単純なものなんですよ、謎解きとしてはね、
うんうん。
で、どうやってこれを見つけていくかっていうと、その飲み込まれたダンジョンみたいになったネクラナーガの体の中を探索していくと、今までのショーでお世話になった人たちがあっちこっちにいて、うん、そういう人たちが気がつくと思っていたぜみたいな感じとか。
おー。
時折名前出してたシーフっていうやつなんてちょっと印象的で、
うん、
実は死んでるんですけど。
うん、
まあこれをちょっと復活させてですね。
うんうんうん、
しかもアイス爆弾を作った博士の発明で復活させるんじゃなかったかな。
万能やな、博士。
博士、実はすごいじゃん、みたいな感じなんですけど、そしたら、ありがとうよ、みたいになって、生き返って、俺は一体、みたいになった時に、いつの間にかこれを持ってたぜって言って、うん、まあ、最後の宝玉を確か持ってるんですけど、
いいですね。
はい。それを集めると、うん、まあ、口みたいな、門みたいなのが開いて、その奥に、ネクラナーガがいて、
うん、なるほど、なるほど、ね。
決戦になって、
うんうん、そっかそっか。
で、めちゃくちゃ強いだろうなと思ってたし、もうこれはさすがに最後の章だと思ってたから、
うん。
ネクラナーガに行く前に、レベルマックスにしました。
うん 用心深すぎる。
限界まで上げて。
すげえ。
これ以上上がんないってことで上げて、ネクロス UI、まあ、あんま良くないんですけど、うん、嬉しいのがですね、うん、次のレベルまでいくつっていうのがいつでも見れるんですよ。パラメータの中であるんですよ。それもあったから、それでまあ頑張ってあげて、
うん、
マックスの状態でいって、で、ネクラナーガを倒して、うん、まあ、ネクラナーガに会う前にですね、今までのロスたちがですね、
うん、
ゾンビ状態になって出てくるんですけど。
ああ、ボスラッシュね。
はい。こんな感じ。ちょこちょこ出てくるんですけど、でも倒して、ネクラナーガもどうにか倒して、
うん、
そうすると、城が飲み込まれる直前の時間軸に戻るんですよ。
なるほど。
で、王様が今まさにお前たちに褒美を取らせる、うん、お前ら何がいいんだ、うん、受け取るかっていうところでここでいいえを選択して、
うん、
真のエンディングへ行くと。
へえ、
うん、
すごいドラマチックですね。
はい。
そう、はいやったらどうなるんですか？
いや、はいはね、選べないです、うん、単純に。
ああ、そういうことか。
もう、この選んだ3人は、
うん、
その、時間を戻ってきたことを知っているので、
うん、
あの時は、ここで、はいを選んでしまったな、みたいなメッセージが確か出て。
すごいじゃないですか。やっぱ、お話がよくできてる。
うん。で、エンディングで、その8英雄がそれぞれどうなったのかと。
あら、
まあ、ナイトは王様になりましたとか。
うん。
エルフは、マージの弟子となって、時代のマージになるとか、うん、そういういろんな、
いいですね。
お話が語り継がれていく中で、
うん、
マーシナリーの話が最後に出てきて、
うん、
マーシナリーってネクロスの良さ一番最初でですね、酒場で飲んだくれてるんですよ。
うんうんうんうん、
で、お金足りなくなって怒られてるみたいなシーンから始まるんですけど、
うんうん、
全く同じことをしているんだけど、違いはそこに、マリンちゃんがやってくるっていう感じで終わる。
へえ、おしゃれ。
ですよね。
おしゃれ。何それ。すごいな。
うん。
すごいよくできてるじゃないですか。
いいと思います。
どういうことそれ。
当時、遊んだ人たちはすごくいい思い出としてこのゲーム覚えてるじゃないかな。いや、印象に
残るでしょう。うん。うん、残る残るそれ、うん。すごいドラマチックですやん。
ですね。
おしゃれやな。うん、いやー、よかったですね。でも最後まで本当にこう、ちゃんと盛り上がって。
はい。
ね。きっちり終わると。
うん。
期待裏切らなかったですね。
そうですね。
すごい。
ちょっとね、時間かかりましたけど、
投げ出さずに。いやいや、でもしょうがないですよ。ロープレですからね。
うん。最後までやりましたね。
いやー、気持ちいい終わりですね。
うん。
すごいすごい。そのちょっとエピローグっぽいのあんのも、すごいいいですね。
うん。
やっぱ、倒して終わりじゃね。
うん。
あー、寂しいもんな、ちょっとな。いや、素晴らしいです。じゃあ次回からまた新しいゲーム。はい、
そうですね。
わかりました。これじゃあ、ネクロスの要塞編、完結ということで。
はい。
結構、どれぐらい長かったかな、今までで一番。スイートホームも結構長かったと思うけど。
そうですね。スイートホームも長かったですね。
同じぐらいかかってんちゃう。
うん。
プレイ時間としてはどんなもんでした？
35時間ぐらいかな。
ああ、もうギリやな。これ、最近のロープレイに近づいてますね。
まあレベルマックスまで上げてます
からね。あ、そっかそっか、うん、そっか、レベル上げの時間がねありますよね、うんうん、確かに。じゃあ次の長谷川さんの新しいゲームちょっと期待しつつ、
はい、
いつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントもフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はファミコン探偵クラブ消えた後継者&後ろに立つ少女でした、
うん、
今回前編ということで後編はネタバレありで話していきますので、
はいはい、
プレイしたことある方はぜひ、はい、続けて聞いていただけるといいかなと思うんですけども、
うん、
とりあえずですね、ちょっと本編で言い忘れてたんですが、
うん、
リメイク版ね、
はいはいはい、
まあ、長谷川さんも私も買ってですね、
はいはい、
どちらもクリアした上で話してますけども、
はい、
このリメイク版めちゃくちゃよくできてるので本当にね遊んだことない人
はい、
買ってください、
はい、
で遊んだことある人も、もう好きならね買って損ないですよ、
うんうん、
もう一回遊ぶ価値はある、
うん、
私とね長谷川さんの限定版買ったんですよね。
そうですね、うん、そうなんですよ、
いろいろついてて、
うん、
あれはもう記念やし買っとこうと思って、
うん、 これ確かパッケージってないんですよね。
そうです、う
ん、ダウンロードかこの限定版しかないので、そうです、はい、今購入するんであればダウンロードですけれども、ね、まあ本当当時ね、うん、遊んで面白かったなって印象が良かった人はそうないんじゃないかなと、
う
ん、
あとねちょうどいい具合に忘れてると思うんでね。
そうなんですよ、
うんうん、ちょうどいいと思います、
うん、
ああこんなんやったっけと思いながらね、そうそうと思いながら遊べるんで、
あと消えた後継者はやったけど後ろに立つ女はやってない人とか、
ね、うん、そういう人もいると思う。私多分そうやったんですよ、
うん、
まあ、でも今回思ったのは本当にリメイク版改めてやってよかったなと思いました、うん、本当に、
はい、
この辺詳しくはあの後編で次回話しますんで、
はい、
またよかったら聞いてください、
はい、
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。